Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。こんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。今日は7月20日34回目の放送になります。この番組では心と体が元気になる情報をお届けしています。番組へのご意見やご感想をお待ちしております。インスタグラムアットマークローマ字で福原由美子、または西宮女性鍼灸で検索できます美容鍼灸ハミングのホームページより公式 LINE を登録の上お名前とともにお寄せください。放送後の番組はハミングのホームページにもアップしていますので、もう一度お聞きになりたい方はアクセスしてみてくださいね。今週も先週に引き続き楽しい愉快なハッシーをゲストにお迎えしております。どうぞ最後までお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。今週も先週に引き続き、夏の冷え対策ということでお届けしていきたいと思います。日々鍼灸師とです鍼灸師としてたくさんの女性の体を拝見していますと、生理痛がある方、それから不妊治療をされている方、子宮筋腫など子宮にトラブルのある方、実は大きな共通点があります。何だと思いますか？それはですね、お尻と太ももが冷えているんですね。ほぼ 100% 冷えていると言ってもいいんじゃないかなと思います。で、冷えは万病のもとと言いますからですね、妊活中の女性はもちろん、ホルモンバランスが乱れる40、50代女性の方も絶対に改善しておきたい症状だなと思っています。ではまず自分が冷えているか冷えてないかのチェック方法なんですけれどもね、どこを触るかといったところなんですけれども、このお股の付け根のところを触ってね、冷えているか冷えてないのかっていうのが分かります。 まあ、単純に皆さん気になるのはこの私末端が冷えて困るんですっていうお声をよくいただくんですが、末端が冷えている方は本当の冷えではなく血が巡ってない、滞っているから末端が冷えているっていうね、そういう方は実は運動したりですね、深呼吸をしたりして巡らせるっていうことが冷え対策、温めることよりも動かすということが冷え対策になってくるんですね。で、じゃあ正確にですね、本当に自分が冷えているかどうかを測るには、朝起きたて布団の中で太ももの付け根をね触ってみてほしいんですね。まあ、そこが冷えてたら私は冷えてると自覚していただいたらいいかなと思います。じゃあ一体どういうふうな対策があるんですかということなんですけども、まあ、先週紹介しました日本古来の医学書、医学の医に心の心に処方、方ですね、方学の方、医心方にもですね、実は、月経不順や女性の冷え症を治す方法っていうのが何か書かれてたんですよ。もう江戸時代から女性は冷え症に悩んでたんだなと思うと、あ、なんだかこう女性の歴史を感じてしまいました。ではですね、その、まあ、医心方をベースにした、まあ、男性の喜ばすためのテクニック本っていうのがあるんですけども、まあ、そこに書いてある方法が生理痛を改善する、冷え症を改善するといったことなんですが、具体的なやり方を一つ紹介いたします。聞いてびっくり、ストレッチじゃんって思う方がいらっしゃると思いますが、まず一番は正座をします。そしてお尻の下にある足をですね、両側にペタンと開いていただいて、お尻を床につけます。内股座りですね。そして腰を伸ばして姿勢をまっすぐにします。そしてお尻の骨が床についているのを感じたら、ゆっくりとそのまま後ろの方へ体を倒していくといったポーズになります。これはヨガでもね、こんなポーズはありますけれども、腰が痛い方、膝が痛い方は決して無理をしないでください。そして倒れたところで姿勢をキープ、全身の力を抜いてそのまま腹式呼吸を6回ほど行います。膝が浮いてしまう方は膝がつくところまでで大丈夫です。まあ、本当に興味深いなと思ったのでね、この度紹介をさせていただいたんですけれども、まあ、私たちの体はもう古代の昔から変わらず、仕組みっていうのは変わってないので、ぜひですね、昔の知恵も活用しながら、日々私たちも健康に暮らしていきたいものです。それでは今週のリクエスト曲をお届けいたしましょう。あいみょんで春の日。
思い出話と思い出ふかし、腰掛けたベンチで僕らは何も見えない未来を誓い合った。寒さにこらえた木々と猫がまるで僕らのことで、つぼみを探せよ焦らないでいい、いつか花束になっておくれよ、それまで待っていてね、これからの展開を二人で飽きるまで過ごしてみるからね、最低限の愛を伝えながら、どんな未来
こと、
ハッシーの
ここからトー ク, トーク、パチパチパチパチパチパチ、
これ
いい感じで始まりました。
これもね、やりたかったの、
はい、
もうめっちゃやる、
ナイスです。
ラジオっぽいでしょ。
はい、いい感じですね。
いいね、
いいですね。毎週出てください、ハッシーラジオ、は
い、いきます、
はい。今週はですね、今話題の青天を衝けという NHK 大河ドラマですねの主人公渋沢栄一の魅力について語っていただこうと思うんですが、まあ、2024年の新1万円札の顔となる渋沢栄一が一体どんな人だったのか、私ね、知らなくってね、恥ずかしながらですね、ちょっといろいろとね、こうやってね勉強してきたんですけどね。ハッシーはなぜ渋沢栄一さんの話をこう語りたいと。
ね、単純ですよ、みんな知らないから、
う
ん、
そうですか。
で、ほら、一万円札がね、新しくなって渋沢栄一さんになった時に、
うん、
このおじさん誰ですかってなったら、
そうね、
大人として恥ずかしいでしょ。だってさ、うんうん、福沢諭吉先生はさ、みんな知ってるでしょ、
うん、
あんなに、学問のすすめでしょ、
すす、
慶応技術大学を作ったあの福沢大先生だよねってなるけど、渋沢栄一って聞いて、
そうね、
はいはい、あの渋沢栄一さんねっていう人はいないから、
そうね、知らなかったらちょっと残念だね。
そうでしょ、うん、1万円だもんだ
って。そうよ、1万円、お金大好きな人はぜひ一緒に聞いてください。
そうそう、だから今回話そうと思ってます、うんうんうんうん、はい、
はい、それでは今週から聞く方のためにハッシー自己紹介をお願いします。
あ、はい、ではでは改めましてリスナーの皆様、はじめまして、人間工学のハッシーです。北海道生まれ、大阪歴10年、歯科技工士をなりわいに、お酒と料理をこえなく愛する43歳、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。イエーイ。はい、まあ、先週は料理の魅力について存分に語っていただいたんですが、まあこの一体、まあ渋沢栄一先生ってどんな人だったんですか。ちょっとこうまとめてギュッと、
ね、ギュッとするね、
うん、
本当も誰ですかって始まるよ ね, ね。
そうです、誰ですか。
だから、ね、有名どこでは、
はい、
ほら500を超える企業の設立に携わって、
ほう、
600を超える社会公共事業に携わった、ね、
うん、
日本の資本主義の父とかってなんかね、調べたら出てくるね。
出てきました、出てきました。
そうでしょ、出てくるでしょ、
うん
うん、案外ね、この人は身長150センチちょいちょい小柄な人だったんで。
本当ですね、小柄ですね、
うん、いいと思うでしょ、
うん、
埼玉県の血洗島っていうとこ出身の 農家の出身ね、
ええ、
うん、これがほら時代背景がね、うん、びっくりよ、江戸末期だからね。
あ、江戸末期ということは改革の時代ですね。
そうです、そうです。もう揺れ動いた、
ちょっと勉強してきました。
あそこはね、
うんうんうん、
でほらここね、すごい大事なんだけど、
うん、
市の交渉の時代ね。
あ、
ま
あ、
身分制度があったね、もう中学生とか
市の交渉
今習ってる真っ最中だと思うよ、市の交渉、はい、うん、テスト出るからね、覚えておいてね
、
はい、これね、ほらお父さんが、
はい、
藍染めの藍ね、このこれで商売してたんだけど、家でね、家が、実家がね、うん、でこの家で育って、
うん、
めっちゃ勉強したなって。
教えて、
うん、何を勉強したかって、もうこの時のほら教科書っていうのは、ずっとこう仏教でやってきた日本に、徳川のほら家康親分が儒教を取り入れたのね、
うん、儒教、
そうそうそうそう、ね、儒教、儒教といえば論語、孔子のね、なんか
漢字がいっぱいの、
そうそうそうそうそう、孔子とそのお弟子さんのね、回顧録みたいなやつを本にしたもんなんだけど、
はい、
ね、なんだろうな、今でさ言うところの道徳をこう、うん、道徳
なんだよ、人としてどう生きるか、
そうそうそうそうそう、ね、こういっぱいね、有名な言葉とかね残ってるけど、
いいこと言ってたんですね。
いいこと言ってた。
例えば現代の私たちに響くような言葉ってあります？
あのね、温故知新なんて有名だよね。
あ、それ渋沢栄一先生の言葉。
いちいち
あ、論語だ。論語、
そうそうそう、
あ、恩子自身、
うん、昔の教え大切にして、うん、だけど新しいもんだって大事にしていこうぜっていうものを例えて、ね、
いいですね、うん、いいですね、
ね、
他には
このだから渋沢栄一さんはね、著書で、
うん、
論語とそろばんっていう本を出してるんで、これもすごい今でも大ベストセラーになってる。今の日本の、うん、多分大企業の社長って呼ばれる人はほぼ間違いなくこの本は読んでるんじゃない
ですか。あ、そうなんですね、うん、
それぐらい素晴らしい本。
じゃあ経営者なら読むべき本ですね、
うん、読むべき。いや、経営者じゃなくても
じゃなくてもですか、うん、論語とそろばん。
道徳と経済っていうのは、うん、どちらかが引いててもうまくいかない
と言いますと、
本当に良い経済というのは、うん、道徳と経済とが一緒になって初めて成立するんですよっていうお話ですね。
で、
あの個人の、ね、資産を増やすとか、あの金儲け、ね、うん、それじゃうまくいかないよって話、単純な話、
うん、
でそこに、道徳があって、してそろばんね、
うん、
あの論語とそろばんのそろばん、商売ね、人としての道徳とあの商売のセンスが混ざり合ってやっと成功するし、それが本当にその国としての経済を回すものになっていくんだよっていう教えが書かれている。くどくどって怒られるけど、
うん
うん、本当にね、おすすめはね、うん、漫画論語とそろばん、これおすすめです。
それは、ま、漫画で読めるということですか。
そうです。あらー、Amazon でポチってください。
漫画で学べる歴史ですね。
そうです、そうです、そうです、
いい、便利ですね。それちょっと私も読んでみたいと思います、
うん、だから、うん、ほら企業ねって言ったってびっくりすると思うけど、
うん、
めちゃくちゃあるのね。
その渋沢栄一先生が関わった企業ですか。
そうそう、今ほら姉さんにもさ資料ね。
ああそう、今ねいただいたんですよこれ。
もう時間ないからね、バー言うからね、はい、いいよ。渋沢栄一が設立に携わった企業、
うん、
イオン、アサヒビールに札幌ビール、王子製紙に日本製紙、東京電力、関西電力、大成建設、トヨタにいすゞに東京ガス、大阪ガス、三井住友、三井住友海上、東京海上、日本銀行、日本銀行そうでしょ、
うん、
三菱 UFJ、 りそな銀行、みずほ銀行、 JR 東日本、 JR 西日本、 JR 各社、阪急電鉄、日立造船、日本製鉄、帝人ホテル、第一三共製薬、太平洋セメント、 JTB、 カネボ、 KDDI、 共同でもうやめよう。
すごいたくさんの企業にの設立に関わったのですね、
うん、もちろんさ500だからこんなのもう本当にちょっとよ、
うん、
でこれとはまた別に600の公共事業団体、例えばほら代表的なところで言うとさ、あの日本赤十字ね、
うん、
日本赤十字もメイドイン渋沢栄一、
へ
ー、でしょ。
それであとなんかノーベル平和賞の候補にも2度上がったそうですよね。そうですね。そういう方が江戸時代の末にいらっしゃったなんて、本当
ノーベル平和賞取ってほしいんやね。
本当ですよね。まあその若い時の渋沢栄一先生がどのように未来を切り開いてきて、どのようにその偉業を成し遂げたんですか。元から順風満風な才能のある方。
いやいやいや、もうこの人はもう本当数奇な運命で、
うん、
まあまあラッキーボーイって言っちゃね、もうそれまでなんだけどさ、うん、生い立ちはね、ほら時代はね尊王攘夷なの。
ああ。
うん、
身分制度が厳しい時ね、そんな時代があったんですよね。
江戸幕府、ね、ぶっ潰したらねえの時代ね。それでなんかね、横浜焼き打ち計画とかね、計画したって。でもね、これもね、クーデターね、頓挫して一応中止になるんだけど、
うん、
まあこの計画が漏れた晴れたで、
うん、
いろいろあって、
うん、
後の徳川十五代最後の将軍ね。
うん、吉野部ですね。
そうです、一橋吉野部。
ドラマでは草薙剛さんがね演じているんですよね。
そうですね、うんうん、一橋家のに仕えることになって、でもこの時世話してくれた人がドラマの中では堤真一さん、
うん、
かっこいいね、うんうんうん、これも大好きだね。堤 堤真一さんが演じる平岡円四郎をね、この人が世話をしてくれて一橋に入ったんだけど、うん、この人がいてやっと入ってね、ここが大事、武士になった、
はあ、
さっき言ったでしょ、士農豪商の時代、身分があった、
そうか、
なれない、
あーそっか、なりたい職業につけない時代だった、
なりたい、武士になりたいからって武士になれないで、憧れの武士になるの、ここで、うん、農民から武士、有名な人誰、私の
誰だっけ、
私のじゃないや豊臣秀吉、ね、
あ、
ね、猿から将軍になったし、
下駄を温めて、
そうですそうですね、でね、さらにさらに、うん、ここからもうすごい運命が動くんだけど、13代14代がちょっと、うん、あのごにょごにょあって、
うん、
15代将軍慶喜さんになっちゃったの、
うん、
と自分がちょっとアルバイトのつもりで行ったとこが、うん、ね、いきなりその人日本一偉い人になっちゃったの、
ほ
う、でしょ、うん、マジかよと、ね、江戸幕府のトップ、
そうか、どんな感じだったんだろう、
それはもうすごいことよ、
ね、
だってさ、心の中ではさ、まださ、あれよ、その上位だから幕府ぶっ潰したんだよでしょ、
あ、そうか、
だけどほら
自分がトップになっちゃった、
そう、自分の会社の社長がさ、いきなりもう大会社の社長になっちゃったからさ、うん、ああ、そうかみたいなね、
はあ、
幕臣だからね、幕臣、
そうか、
お勤め人じゃなくても幕臣だから、将軍に仕えてたんだから、
ほ
う、ねえ、ほんでこのここでね、側近になって、
うん、
1867年、
そう、皆さん歴史で振り返りましょう、うん、
鎖国を、
鎖国、あ、懐かしい、
うん、もうそんなのやめようぜと、もうパリ万博やるから、うん、徳川幕府も出しませんかって言われて、やるよって言って、でもね、この時代ってね、案外知られてないけどね、フランスとかはね、日本ブームなのね、ジャポネーズブーム
なの、あー、浮世絵とか向こうに行った時代ですね、
そう絵画とかも今たくさん残ってるんだけど、うん、結構そんなね、ジャポネーズブームなのね、うん、その時に、うん、慶喜の弟昭武さんに同行する形で、渋沢さんも一緒に行くんだけど、
パリへ行った、
そう、
そこでパリ、どう何をされたんですか、
パリに行って得たものも大きいけれども、今は飛行機でシュンって行くけど、うんうん、昔は船だから、
そうだ、
行くまででいろんなも、ね、もの見るわけ、一番ね、これね、著書の中であるんだけど、うん、スエズ運河の工事ね、
スエズ運
河、うん、びっくりしたんだって、
ほう、
工事の規模とかね、日本でやってたったらさ、まだそりゃちょっと川が氾濫したから氾濫しないように土手を高くしましょうとか、そんなレベルでしょ、うん、スエズ運河工事だからね、今なお残るから、この工事は、
ほう、
うん、そんな工事に圧倒されたりさ、もちろん西洋文明にね、
うん、
驚愕だよ、びっくりじゃん、うん、驚愕、
そうだ、どんな感じだったんだろうね、
いや、そりゃさ、なんていうの、今の俺らで言ったらさ、なんか火星とかに文明があったらさ、もう全然自分のイメージすらできない文明を見るような感じじゃない、
それで ぶっ飛んだだろうな、
ぶっ飛ぶよ、そらもう、うん、なんかさ、こう人間がさ、火星では移動するときにふわふわ浮いて移動するの当たり前ですよって、それ見たらさ、マジかよってなるでしょ、それぐらいびっくりすると思うよ、なんかふわふわ、ふわふわ移動してる火星すげえみたいなね、
でそれで実際パリに行って、うん、なんかすごいことしてきたんですか、
すごいことをね、パリでするわけじゃなくて、パリの仕組みを勉強してきた、
それを日本に持ち帰った、
例えばね、銀行の仕組み、
あ、なるほど、
資本金っていう考え方、
うん、
インフラ整備、
うん、
で株式会社、
うん、
へえ、そうか、みんなでお金出して1個の会社やって1個の公共事業やって、それで得た利益をみんなに分配しようぜって、あ、これこそね、あ、なるほど、これが資本主義かと、これ日本でやろうかって戻ったのだね、
1867
年って聞いて、 ちょっと歴史詳しい人はねピンときたよね、うん、そう、いいやむなしい大政奉還の年です。
あ、なるほど。
戻ったらね、吉野さんもうやめてました。大政奉還、もう江戸幕府はありません、徳川家もありません、ね、静岡に蟄居させられてたんだけど、そこでマジかよ、もうね銀行つくんでっつって帰って、え、幕えないのみたいな、潰れたのみたいなね。そしてそこでね、吉信さんのとこで静岡でね、銀行と商社みたいな会社、これが商法会所って言って日本初の株式会社になるね。で、銀行っていう言葉を作ったのも渋沢栄一なのね。
へえ、そうだったんですね。
そうそうそう。で、ここから明治の役人になって、うん、で第一国立銀行、あ、今の水富豪銀行の元になったよね。
すごい、うん、
それを建ててね、今に至って、
そうか、そう、
やっとお札の顔になるっていうね。
嬉しいだろうな、
うん、そう。
でもそのハッシーが一番、その今歴史ストーリーをね聞かせてもらったんですけど、そのハッシーが一番その共感したことを一言で言うと何ですか？
あのね、時代ってよく言うじゃない、その時代その時代で必ずヒーローは現れるね、うん、こう歴史学んでいくね、うん、まさに今こそね渋沢さん、
あ、今こそこのコロナのこの時期こそ渋沢栄一さんから学ぶことが私たちある。
ありますよ、そんなの。
それじゃあちょっとぜひ今日のプレゼントとしてリスナーの皆さんに一言でお願いします。
印刷技術が追いついたから渋沢さんはお札になったわけですよね。
はい、
ね、もうこれだけです、言いたいことは。
はい、
渋沢さん、お札デビューですよ、よろしくお願いします。ちょっぴりグダグダだったけどお付き合いありがとうございました。
まあ、その一言になんかハッシーの感動が込められている気がします。はい、まあ、そんな歴史好きのねハッシー、料理好きのハッシーなんですけれどもね、歯を作らせたらねピカイチなんですよ皆さん。ぜひですね、食いしばりや噛み合わせ、どこに行っても治らない歯のトラブルでお困りの方はぜひ大阪茨城の人間工学研究所と検索してみてください。そこではですね、歯だけではなく歯と全身のバランスを見て歯を作ってくれるという、大変ですね、日本中世界中にファンのいるね、人間工学研究所支持者と昼る場所なので、ぜひ検索してみてください。ハッシー、今日は忙しい中どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、
今日の歴史のお話面白かったですね。ここから私興味を持ってドラマをね見ていきたいと思いました。私たちの命はこう歴史の延長であって、今私たちは最先端に今いるわけです。そのことを感じながらぜひ今日も元気でお過ごしください。また来週お耳にかかりましょう。花のように人は